今朝の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの黙示録3章14節から22節です。またラオディキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために、着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせる。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。以上の箇所から、熱心な悔い改めと題して高川先生に説教していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
主の皆を賛美いたします。今日もですね、このように皆さんと共に神様に礼拝をお捧げすることができることを本当に感謝をいたします。また本日はですね、二宮家もですね礼拝に加わってくださっていることを感謝いたします。ウクライナ、またガザでの戦いがなかなか止むことがないことに、皆さんも本当に心を痛めているのではないかと思います。神様に続いてお祈りを下げていきたいと思います。そして80年前には日本も大きな戦争を引き起こして、そして結果的に負けた、そんな今年80年をこの迎えているわけですね。本日はこの黙示録の3章の14節からのところをテキストとして選ばせていただきました。これはよみがえられたキリストが7つの教会、今日のトルコですけれども、その諸教会にこの告げられた言葉であるわけです。ヨハネを通してこれがですね書き記されたわけです。教会、それは罪ある人間の集まりであり、完全無欠の教会はないというふうに言うことができるわけです。黙示録における2章から3章での7つの教会の中で、このスミルナ教会とフィラデルフィア教会以外の5つの教会にイエス様は悔い改めを迫っているわけですね。この5つの教会以外もですね、教会は歴史的に何度も過ちを犯してきたということです。そして日本の教会も例外ではありませんけれども、キリストの教会はその過ちに気づいたとき、 熱心になって悔い改めてきたというのが教会の歴史でもあります。私たちの教会がこのローマカトリック教会から離れたのも、まあ、そのような歴史的な経緯があるわけですね。このところで、19節のところで、だから熱心になって悔い改めなさい、とよみがえりのイエス様はこの言いました。またこの20節のところでは、この私の声を聞いて戸を開けるならというふうにイエス様は言われたわけですね。キリストの声である御言葉です。教会の一番のその権威というのは御言葉であり聖書ですね。これは神様の言葉であるわけです。その御言葉に立ち返って聞いて、そして教会の中にキリストを主として再び迎え入れるということですね。私はその人のところに入って彼と共に食事をし、これはもちろん人間一人一人個人について、この言っているわけですけれども、同時にこれはこの、ラオディキアの教会に対して、言っているわけですね。教会の主がいつの間にかキリストではなくなってしまって、キリストが教会から締め出されて戸の外に立っているというような、そんな光景がこのところからわかるわけですけれども、しかし教会が悔い改めて再びキリストを主として、迎え入れるときに、キリストとの幸いな深い交わりに教会はその都度立ち返ってきたわけですね。日本は80年前まで愚かな戦争を経験してきました。アジア太平洋地域に多くの犠牲者を出して、また多くの日本人の犠牲者を出してきました。実は私の祖父も近衛兵として第二次上海事変、1937年8月ですね、昭和でいうと12年ですけれども参戦しました。中国との全面戦争の引き金になったというふうに言われてますけれども、戦いは非常に激しかったそうです。隠れるところのない海岸線に展開した日本軍は機関銃や砲撃によって次々と倒れていったわけですね。部隊の過半数が死傷することも珍しくなかった。祖父の戦友たちも多くが犠牲となったということを聞いています。祖父は幸いにですね、九死に一生を得て帰還しました。私の母方の祖父ですけれども、ちょうどこの戦争に行く年代ではあったんですが、徴兵の検査でですね、落とされたようですね。ちょっと何かその時病弱だったのでしょうか、免除されて、けれども母方の祖父の弟は徴兵されて、そして、遺骨になって帰ってきました。また家内の父親は群馬県前橋市で前橋大空襲に巻き込まれて防空壕に逃れて九死に一生を得ました。直前まで遊んでいた親友はその空襲の犠牲者となったわけですね。この今でも義理の父親はですね、そのことを言っています。その時義理の父親が死んでいたならば、家内は生まれていなかったわけですけれども、皆さんの祖父とかですね、曽祖父もそのような経験をやはりされてきたのではないかなというふうに思います。私たちが今生きているのは偶然ではない。 神様の御手によって今生かされて今を生きているということだと思います。太平洋戦争、いろんな見方があり評価があるわけですけれども、今日はですね、少しその宗教的な側面ということについて共にこの分かち合わせていただければというふうに思います。国家神道という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。神道、神社ですね、神社神道が、国家と結びついて国教化されていた時代があったということですね。もともと神道の祭り、神社の祭りというのは太古の昔からいわゆるその個人の信仰という側面よりもですね、共同体の祭り、村祭りとかですね、そういった集団の祭りとして営まれてきたわけですね。そしてやがてこのそれが日本国家という民族の共同体の祭りとして国家の中で制度化されていきました。朝鮮半島から渡来してきたと考えられる大和政権、天皇のご先祖ですね、が古事記日本書紀を成立させました。古事記日本書紀というのは日本神話が記されている神道の一番重要なですね、神社の一番重要な経典であるわけですけれども、それを成立させた奈良時代初期にはすでに古代国家神道とも呼べる国家宗教、国教が成立していました。そして国家の制度による公的な祭祀、祭りですね、をその頃から行われていたわけですね。そして奈良平安時代にそれが続いてきたわけですけれども、その後国家神道は廃れるわけですけれども、明治政府によって再び神道が国教化されていきました。奈良平安時代が古代国家神道とするならば、明治から敗戦までが近代国家神道の時代であったわけですね。そして敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部という、ちょっと長いですけど、いわゆる GHQ ですね、 GHQ の神道司令によって近代国家神道は廃止されて、制度としての国家による公的祭祀、祭りは排除されましたけれども、精神的な面においてですね、公的祭祀、祭りは依然として、神社のでのお祭りの中心を成しているわけですね。天皇もですね、宗教的な側面としては神道の最高神主さんですね、宮中三殿において、常にこの神主としての務めを果たしているわけですね。神社信仰と天皇崇拝は近代国家の精神的支柱としての機能を、明治政府によって、強められていきました。そして他の宗教は個人的な信仰として位置づけられていったわけですね。それはどういうことかというと、日本人であれば個人的にどんな信仰を持ってもいいけれども、日本人である限り神社参拝と天皇崇拝は国民の義務とされてきたわけですね。敗戦までの旧憲法ですね、明治憲法、大日本帝国憲法の下ではですね、信教の自由というのはあくまでそのような条件付きであったということです。国家神道体制の中で天皇は 荒人神という言葉を聞いたことがあるでしょうか。こうまさに神が人となったというそんな言い方がされていたわけですね。で、明治憲法で天皇は神聖にして不可侵という表現が用いられて、まあ、いわば国家的なこの生きた神という位置づけであったわけですね。万世一系、まあ、これ万世一系というのはこの神道の最高神であるアマテラスの、まあ、いわゆる直系の子孫ということですね、としての天皇、神国日本ということですね。神の国日本ということですけれども、そして国民は天皇の赤子と書いて赤子というふうに読むわけですけれども、まあ、子供であるという。で、天皇は国民の親のような存在とされていったわけですね。古事記日本書紀はこの大和政権によって編纂された、これは非常に露骨な政治神話に相当します。そして侵略戦争のスローガンが神道の経典である古事記日本書紀からこの取られていきました。そのような性質をですね、元からこの持っていたわけですね。日本の神々の最高神アマテラス、まあ、太陽神でありこの伊勢神宮に祀られているこの神ですね。アマテラス大神がその孫であるニニギの御事がですね、高間ヶ原からですねこの日本に、瑞穂の国にですね、まあ、降りてきたということですね。まあ、天孫降臨というですね、そういう言葉も聞いたことがあるかもしれませんけれども、その時にですね、天上無休の進捗をアマテラスがニニギの御事に、まあ、託したわけですね。まあ、これ現代文に訳すと、日本の国は我が子孫が王たるべき国である、あなたが行って治めなさい、天皇の位の栄えゆくことは天地とともに限りないであろうというのが天上無休のこの進捗の内容であったわけですね。そしてそこから障害物妨害者はすべて排除されて打ち滅ぼさなければならないという論理が展開していくわけですね。で、また八荒一憂というですね、言葉も聞いたことがあるかもしれません。戦時中のこの、まあ、モノクロの映像、画像とか写真を見るときにですね、八荒一憂というような旗がですね、掲げられているところを見ることができると思いますけれども、八荒一憂というのはですね、四方八方の国や民族を一つの家族とするという意味なんですね。で、これが歴史的なこの、天皇のですね、歴史的な使命となっていくわけですね。で、この八荒一憂の神学の中には、あらゆる他国の領土が天皇の潜在的な領土として位置づけられているわけですね。ですからそこには侵略という言葉とか思想は存在しないわけです。本来、この日本の天皇の領土であり、天皇の名による戦争は絶対的な聖戦であるという位置づけになるわけですね。これがこの国家神道天皇制がですね、他国侵略のイデオロギースローガンとなっていったということですね。このところ私たちは見落としてはいけないわけですね。まあ、もちろんさまざまな政治的なこの問題が、経済的な問題があったわけですけれども、日本の当時の権力者 軍部が天皇制の、まあ、そういった側面をこの利用してスローガンとして用いたとい うそういったことですね。けれども戦後この制度自体が、まあ、解体されて国家神道であった国教であった神社はいわばこの民営化されました。でやむなく神社本庁が設立されたわけですね。これあの国家の組織とはもうあの引き離されてるんですけど相変わらず神社本庁なんていう言葉が使われているのはその名残ですね。で宗教法人という形で新しい神社の形態が生まれて現在に至っている。天皇制も絶対主義的天皇制から象徴天皇制に移行しました。政教分離信教の自由というのは実質的には戦後のわずか80年しかないわけですね。私たちはその恩恵をこの被っているわけですけれども日本史上は歴史上はあくまで例外的でこの国家と宗教というのは非常にこの密接に関わっていたということですね。また日本の教会の歴史プロテスタント教会の歴史はわずか160年です。そのうちのちょうど半分がこの、国家神道の下でそしてその半分がですねあの戦後の信教の自由の下で教会は日本の教会はあの今に至っているということですね。で第二次大戦に負けるまで日本の教会は残念ながらイエス様だけをただ一人の主としないで天皇をも主としてしまったという過去をこの持っているということを私たちは覚えたいと思います。戦時下において日本の教会はすべて、まあ、国家によってですね日本キリスト教団という一つのグループにされました。その責任者富田牧師は1942年1月日本全部の教会の代表として伊勢神宮に行ってアマテラスを参拝しているんですね。でそれは日本の教会がすべて、まあ、代表者があの参拝しているということですから、日本の教会がすべて天皇とアマテラスに礼拝をしてしまったということになるわけですね。で、神道は宗教ではなく宗教を超えた超宗教の存在だというのがあの政府の見解でした。日本人が昔から大切にしてきた儀礼であって日本人なら当然参加して神社にお参りすべきだということですね。これは神社非宗教論宗教にあらずというこの、論理これが政府の公式見解であったわけですね。まあこれはとても無理なあの主張であったわけですけれども確かにそこには政教分離は一応あったわけです。政治とあの宗教を分けるということですね。けれども最教分離という聞き慣れない言葉ですね。お祭り祭祀と宗教を分けるという考え方です。そしてその行き着く先として祭政一致ということですね。祭りと政治を一体化させるというまあもともと日本ではですね政治のことを祭りごとというふうに言ったりするわけですので、そのような考え、論理が政府の公式見解であったわけです。宗教と祭りを分離するという別のものだというのは私たちにはとても理解できないんですけれどもそういったことであったわけですね。で日本の教会は国から言われたそのごまかしを 残念ながらそのまま受け入れてしまったわけですね。自分たちで判断しないで、それが政府見解だということで、この神社は宗教ではないんだからいいのだという、そのごまかしですね。そればかりか日本の教会は宗教面からも戦争協力をそのうちしていったという歴史を持っています。10回の冒頭ですけれども、出エジプト記の20章3節に、あなたには私以外に他の神があってはならないとこの神様は命じられました。これは偶像礼拝の禁止ですよね。でこの御言葉をよく読むとですね、私を捨ててではないんですよね。神様を捨ててしまえばそれは廃教であり奇教ですね。この言葉の意味は私以外に、つまり神様と並べて他の何かであって、私の隣に他の神を置いてはならないというのがもともとの意味ですね。神様を全く捨てたわけではないけれども、創造主と他の神、イエス様と他の何か、これが偶像礼拝の本質であるということですね。第二列王記の17章33節にこんな言葉があります。彼らは主を礼拝しながら同時に自分たちが移される前にいた国々の習わしによって自分たちの神々にも仕えていたという言葉ですね。誠の神様を礼拝しながら自分たち の偶像の神々にも仕えたという、これがこの偶像礼拝ということですね。ですから戦争中の日本の教会が創造主とアマテラス、イエス様と天皇を同時に主としていたとするならば、出エジプト記の20章3節の御言葉からそれはまさしく偶像礼拝であったということですね。けれども同時期日本に支配されていた隣の朝鮮半島の教会は必死で天皇や神社に礼拝することと戦っていたわけですね。偶像礼拝だからそれはできませんということで本当に戦っていましたけれども、一度偶像礼拝をすでにしてしまった日本の教会は隣の朝鮮の教会にまで行って神社にお参りすることは日本国民の義務であって偶像礼拝ではないと説得をしているんですね。1938年6月末、日本キリスト教会大会議長であった富田満牧師、この時はまだ日本キリスト教団の責任者にはまだなっていなかった段階であったわけですけれども、神社参拝拒否の長老教会を説得するために朝鮮を訪問しました。平壌の教会でチュ・ギッチョル牧師ら120名の長老教会代表者をその時説得しているんですね。神社参拝は宗教行為ではないと主張する富田牧師に対して、チュ・ギッチョル牧師は神社参拝は十戒に反する偶像礼拝だというふうに答えました。偶像礼拝の本質をちゃんと捉えていたわけですね。で、日本の教会はこの時朝鮮半島の教会に聞くべきでした。この神社参拝拒否事件を契機にチュ・ギッチョル牧師はその後迫害をされて殉教しています。朝鮮半島には最後まで偶像礼拝に反対した牧師や長老が50名ほど殉教しているわけですね。 残念ながら韓国の教会もその後、多くが神社参拝に、まあ、力によって屈していったわけですけれども、それは日本の教会がですね、それに加担していったということですね。いつでもどの時代にもイエス様は教会のただ一人の主であるということです。すべての教会はイエス様だけを主としなくてはならないわけですね。イエス様は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさいと命じました。ですから、教会はその単純さですね、それをいつも身につけているということが大切であるわけです。ラオデキアの教会ですけれどもに少しまた戻りたいと思います。ラオデキアの教会はこの7つの教会があるですね、7つの町において特に裕福であったということです。銀行、羊毛、また目薬が特に有名であったということですね。けれども水の供給に問題があって、遠くから水を引いてくる大規模な灌漑施設、水道施設があったそうです。けれどもこの遠くから引いてくるので町に水が届く頃は水の温度がこの 生ぬるくなっていたということで、爽やかな冷たさがこの失われていたわけですね。そしてこの町にある教会、ラオデキアの教会もですね、町に届く生ぬるい水のようにイエス様にとって味気なくなっていたということが、このイエス様によって指摘されているわけですね。15節、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。ラオデキア教会の信仰は惰性で熱の入らない、まあ、そこに安住していた、自己満足に陥っていたということですね。キリストのために熱い思いを持って犠牲を払って何かをするということもなかった。確かに町が豊かだったので教会も他の教会と比べてこの豊かだったようです。そこに教会の自己満足感があったわけですね。これが17節に記されています。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。まさにラオデキア教会は裸の王様だったんですね。実は本当に惨め、哀れ、貧しく、盲目、裸の状態、そのことを自分たちは分かっていなかった。けれども今日の私たちの教会はイエス様の目にどのように映っているのか、霊的に惨めで哀れで貧しく盲目で裸の状態ではないかどうかということをですね、本当に反省、させられることですね。また18節、私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。ラオデキアにはこの、まあ、豊かであったので金が集まっていたわけですね。けれどもイエス様は本物の霊的な宝を私から買いなさい、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさいと 言われました。また羊毛をはじめ織物が盛んだったわけですけれども、イエス様はあなた自身の恥と罪を覆うため白い衣を私から買いなさいと言われているわけですね。あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、白い衣というのはイエス様の義、十字架による義を象徴しているわけですね。またこの目薬を自慢していたわけですけれども、真実を見ることができるようになるためにそれを私から買えと言っているわけですね。目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。これは実は霊的にこのあなた方は盲目であるということをイエス様は言っているわけですね。キリストはラオデキアの人々に真に価値あるものは物質的な財産にあるのではない、神様との正しい交わりの中にあるということをここで示され警告されているわけですね。19節、私を愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。生ぬるい教会、神への無関心さをイエス様はこのところで、懲らしめているわけですね。けれどもそれは罰するためではなく、ご自身に立ち返らせるためのものである。愛する者をイエス様は叱るということですね。その愛をこの覚える必要があるわけですね。そして、20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ラオデキア教会はこの世のことに夢中で、教会の主であるイエス様を戸の外に締め出していたわけですね。キリストは教会の戸を叩いていたわけですけれども、この世のことに夢中でキリストが入ろうとしていることにさえ気づかなかった。この世が与える満足は一時的であるばかりか、神様の与える恵みに無関心にさせてしまうわけですね。ですから、もし私たちが教会、礼拝、神、聖書に無関心にありつつあるならば、それは自分の生活から神様を締め出し始めているということに私たちも気づかなくてはいけないわけですね。ですから常にイエス様に対して心の戸を開くということが大切です。神様に、イエス様に入っていただくことだけが永遠の満足を得るこの唯一の希望である。それは個人的にもですね、そして教会としてもイエス様を主と迎え入れるということです。そこにはキリストとの素晴らしい交わりが約束されているわけです。そして教会的にはいつでもイエス様が泉教会の主である、主であり続けるということがこの大切であるわけですね。それが何かですね、他のもの、富であったり、あるいは天皇であったりですね、そういったことではないんだということですね。富やしきたりや国家が主ではない、キリストが教会の主である、キリストだけが教会の主であるということですね。21節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせる、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。素晴らしい栄光を与えてくださる、やがて天の御国に御座に共に座らせてくださる、その約束がこのところに記されているわけです。そして、 耳のある者は聞きなさいという、聞く耳のある者がそのことを聞くということですね。私たちも聞く耳を持ちたいと思います。私たちは直接的に戦争に関わった世代ではないわけですね。泉教会もまた日本長老教会も戦後の教会ですけれども、私たちは使徒信条の中でいつも告白しているわけですけれども、聖なる行動の教会を信ずと告白をしています。これはキリストの教会の一体性、連続性、連帯性をも意味しているわけですね。そのことのゆえに、私たちも日本の教会のかつての過ち、罪を共に担って、同じ悔い改めの思い、心を持って、そしてキリストに従うということが大切であるわけですね。もう昔のことなんだから、もう親、祖父母、それ以前の世代だからということではないわけですね。キリストの教会はその一体性のゆえに、在籍をも担うということが聖書的であるわけですね。このエレミアがその哀歌の中でこんなふうに言っています。エレミア哀歌、哀歌の、そうですね、じゃあ最後に開いてみましょうか。あまり開かないですけども、旧約聖書哀歌の5章7節旧約の1414ページです。1414ページ、哀歌5章の7節1413ページ、哀歌5章7節私たちの先祖は罪を犯し、今はもういません。彼らの咎は私たちが負いました。イスラエルが罪を犯して、その結果を、子孫のエレミアたちが、追っているということですね。これはこの実際の問題とともに、この霊的な問題、その罪を、在籍を担うということを表しています。またこの、そうですね、ダニエル書、その少し後ですね、エゼキエル、ダニエルと続きますけども、ダニエル書の9章8節を開いてみましょう。1527ページ。先祖たちの罪によって、補修としてですね、連れ去られていったわけですけれども、ダニエルがこのようにこの、主に告白をしています。ダニエル9章8節主よ、顔を覆う恥は私たちにあり、私たちの王たち、首長たち、および先祖たちにあります。私たちはあなたに対して罪を犯してきました。憐れみと許しは私たちの神主にあります。誠に私たちは主に逆らいました。私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、しもべである預言者たちによって神が私たちにくださった御教えにも従って歩むことをしませんでした。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが 私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。神は大きな災いを私たちにもたらすことで、そうですね、ここまでにしましょうか。はい。つまりこのところで言っているのは、先祖の罪と自分たちの罪を引き離していないということですね。まさにこの連帯責任を共に負っているということです。ダニエル個人はこの異邦の地においても本当に神様に忠実に、個人的には従順に、罪から離れて生きてきたわけですけれども、だからといって自分に罪がないというふうに言ってはいないわけですね。私たちはあなたに対して罪を犯してきましたという、そのようなこの告白をしているわけです。今日の私たちも戦時下の日本と日本の教会の歩みを覚えつつ、それは何か他人事ということではなくてですね、その罪を共に担って今を歩み、そして将来の教会にですね、私たちの霊的な子孫にキリストへの忠実な信仰を継承していくものとさせていただきたいというふうに思います。ではお祈りをさせていただきます。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。ラオデキアの教会は、またそこのクリスチャンは飛んで、物質的には飛んでいたことですけれども、霊的には本当に貧しく、自らの罪を理解することができませんでした。私たち今日の日本の教会はどうであるのか、鋭く問われる思いでございます。かつて、日本の国、また日本の教会はあなたの前に罪を犯したことですけれども、そのことを本当に私たちが覚えて、自らの私たちの在籍としてそれを担って、主の前に歩んでいくことができるように導いてください。そしてその過ちを繰り返すことなく、次の世代に、教会に継承していくことができるように、私たちを覚え憐れんでくださいますようにお願いいたします。そして何よりも教会の主はキリストただ一人であることを覚えて、キリストを主として、崇めていくことができるように、また、私たち一人一人のその内面においても心の中でキリストを唯一の主として崇めていくことができるように、私たちの信仰生活をも導いてくださることをお願いいたします。またどうぞ日本が再び同じ過ちを犯すことがありませんように、また今大変なこの苦難の中にあるウクライナ、またガザ地区を主が覚えてくださいますように、そのような愚かな争いをどうぞ速やかにやめさせてくださいますように、主が御手を述べていてくださることをお願いいたします。そして苦しんでいる一般市民の方々、弱者一人一人を主を今日も憐れんでくださいますように、私たちの主であるイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。